後半戦のですね、
はい、
スタメンをちょっときっちり考えてみようかなと。
ああ、はい、
はい、まあこの巨人戦のスタメンを私らがこう、まあ、当てるというか、まあ、そういうことではなくて、
はい、
現状、まあね、2人目の野手の外国人ナバーロが入り、まあ、糸井さんが帰ってきたとしてですよ、
はい、
そのメンツの状態でのスタメン、ヨーガが調子いいよと、
はい、
それも含めてのスタメンを考えてみる。まず最初にベストのメンバーを考え、
はい、
それから、福留さんがお休みの場合を考えと、
はい、
で、まあ、3パターン目は、どうかな、まあ、ベストに、まあ、外人2枚を野手使う場合もあるでしょうし、まあ、そうでない場合っていうのもあるんでしょうから、
はい、
うん、まあ、その辺をちょっと考えてみたいと思いますけれども、
はい、
これどうですか、打順よりも守備位置決めた方がやりやすいですか。
そうですね、はい、その方がやりやすいかなと、はい、思います、うん、
なるほど、はい、じゃあ、まあ、ピッチャーはピッチャーということでね、
はい
はい、まあ、誰が入るでもなくですが、
はい、
ベストのキャッチャーですけれども、
はい、
はい、
ここは梅野です。
には、あ、梅野ですか、
はい、はい、ここは梅野です、はい、
なるほど、
はい、
はい、
バッティングと、はい、守備の面も考えて、
なるほど、これだけ調子が良かったら大丈夫じゃないのと、
そうですね、はい、
いう感じですかね、はい、
はい、
キャッチャー梅野、はい、
はい、
ファーストです。
ファーストですね、これが、
うん、
うんうん、ロサリオはこれはもう帰ってきたという状況だと考えても
、もちろん、はい、考えていいです。
じゃあ大山とのまあ兼ね合いもあると思うんですけど、
うんうん、
まあまあ一塁じゃロサリオで、
はい、
はい、
まあそうなるでしょうな、
はい、
うん、ベストはね、
はい、
はい、キャッチャーが梅野、一塁ファーストがロサリオと、
はい、
セカンドですよ。
セカンドが、まあ、糸原ですね。
うん。まあ、そうなりますね、
はい。はい。
現状では。サード。
サードが、まあ、ヨーカワですね。
ヨーカワ。はい。
はい。
ショート。
北条ですね。
北条。なるほど。はい。はい、で、外野です。はい、レフト。
福留で。
福留。
はい。
はい。はい、センター。
センターですね。これが、まあ、まあ普通に行けば、まあ中谷、
うん、
はい、
中谷、はい、
はい、
で A ライト、
はい、で復活したと、まあ、仮定して糸井さんで、
はいはい、
はい、
なるほど、
はい、
順番ですけども、キャッチャーが梅野、一塁がロサリオ、糸原、陽川、北条と、
はい、
で外野レフトから福留、中谷、糸井、センターナバーロっていうのはありえないですか。
センターナバーロ、
はい、
ちょっと甲子園じゃ難しいですね、はい、
うん、なんか練習してるみたいですけどもね。
そうですね、
うん、はい、まあ、2枚同時に使おうと思うとそれしかないと思うけどもね。
ああ、そうです
ね。もちろんこのお休みの時はね、ちょっと負担のかなりレフトとかになるんでしょうけども、
はい、
はい、皆さん同時に使おうとするとセンターしか空きがありませんからね。
そうなんですよね、はい、
まさか糸井をセンターに置くわけにもいかんし当然福留をセンターに置くわけにもいかんと、
はい、
はい、
でも糸井、ナバロ、福留の外野3人ちょっと見てみたい気もしますけどね、
うん、
どんな感じになるのか、はい、
すごいね、お互いがお互いをカバーしないといけないからね
はい、
まあ、中谷君の調子姿勢なんですけどもね。
そうなんですよね、この人が上がってくれればもう、打ってくれれば何も問題ないんですけど、
うん、
ちょっとまだ苦しんでるのでね。
そうね、
はい、
これだから糸井さんの骨折がなかったら中谷、まあ、ロサリオが上がってくるときにね、
はい、
もう下に落ちる筆頭でしたからね。
そうでしたね、はい、
残った、まあ、大山くんがいなかった状況を考えるとね。
そうでしたね、はい、
うん、
とついてると思います。でも本当に彼は、ね、はい、
うん、もちろんそういうことも、まあ、プロとしての大事な運というのもね。
そうですね、
うん、 能力の一つですからね、はい。ではこれで打順を組みますか、
はいはい。あ、そうですね、はい。これはもう私の、はい、考えでよろしいですか。
いいですよ、はい。
あ、はい。じゃあ1番ショート北条、
うん、
はい、2番セカンド糸原、
はい、
3番レフト福留、
うん、
4番サード陽川、
はい、
5番ファーストロサリオ、
はい、
6番ライト糸井、
はい、
7番センター中谷、
うん、
8番キャッチャー梅野、
はい、
で9番ピッチャーと、
はい、
はい。
糸井さんが結構後ろですけども、
はい、ちょっと、はい、今思いましたね、ちょっと6番をちょっと下げすぎかなと思って、
うん、
1と6逆でもいいですかね。
ああ、なるほどね、
はい、
糸井さんもこのまま上に上げちゃうと、
はい、1番糸井、はい、2番糸原で、
うん、
はい、で6番北条、
はいはい
はい、7番中谷、8番梅野、こっちの方がいいかもしれないです、はい、すいません。
なるほど、はい、
はい。
ロサリアが帰ってきても4番は陽川と。
そうですね、はい、
うん。陽川君はどうですか、何が変わったんですかね。
いやー、どうですかね。なんかあの、トラバンで言ってたのは、
うんうん、
あの、彼が一番変えたのは、あの、動体視力を鍛えたって言ってまして、
うん、
どうも昨年まではデーゲームの打率は良かったんですけど、
はい、
ナイトゲームの打率がすごい悪かったと、
うん。
で、その原因っていうのがボールの見え方だということで、
うん、
あの、すごい目のトレーニングをやってて、
こう、
はい、それが今年になって、オフですかね、取り組み始めて、
うん、
それがもう今年の好調の要因になったっていうのは彼は言ってましたね。
なるほどね、
はい。
まあね、あの、よくここでも言ってましたけども、とにかくあの、追い込まれても、まあ、右でいなすというかね、ライトの方向へ、ね、軽打を受けるっていうか、
はい、
うん、でインコースの臭いボールはカットできるんだよね、今はね。
そうですね、はい、
うん、まあ、あれだけ得点圏打率も良くて、
うん、
まあ、右の、ね、打者ということで、まあ、ホームラン戦の飛球もこう飛ばしたりもしてますけれどもね。
そうですね、いや本当、うん、彼は本当スイングスピードそんなに速いような感じはしないんですけど、
うん、
もうあれだけ飛んでいくのはもう天性のものだと思うので。
そうね、そういうことですね、
はい、そう、うん、はい、
本当は同じぐらいの天性を江越が持ってるはずなんですけどね
一向に当たらないですよね、
うん、持ってるだけっていうね、はい、まあそうですよね、陽花が上がってくるというのは大きいでしょうな。
そうですね、はい、
うん、なるほど。まあさっき言ったナバロを中田の代わりにこう掘り込んだ場合だと、
はい、
ナバロをちょっと上げて、まあ、6番にしてか、
はあ、そうですね、はい、
はい、ロサリオナバロと並べるのかな。
そうですね、はい、うん、
右左とね、
はい、
ひょっとしたら逆でもいいかもわかんないけどね。
ああ、そうですね、はい、うん。
ロサリオの6番って怖いと思うけどもね。
いや、相手からしたら嫌ですよね、絶対。
うん、
はい。
なるほど、わかりました。
はい。
はい。いや、私も別に特に問題はないし、まあ、糸井さんはどこに放り込むかと。
あ、はい。
いうところだと思いますからね。で、じゃあ、ちょっと2つ目のパターンで、福留さんのお休みのパターンですよね。
あ、はい。
うん、これはもうちょっとやりやすいかもわかんないですよね。
あ、はい、そうですね、
はい、要するにレフトに穴が開くということですよ。
そうですね、はい、
はい、
うん、じゃあそのレフトに勝って、まあ、ナバーロが入ったとして、
うん、
まあ、極力私の考えは 1,2 番はもう変えたくないので、
はい、
糸井と原はそのまんま、
うん、
で3番福留の位置に誰が入るかってことですよね。もう
そうね、そういうことですよね。
じゃあここにもうナバーロ入れますか。はい、
同じ左ということで。
そうですね、はい、
はい、
3番ナバーロ、
うん、
で4番ヨーカ
は、はい、
5番ロサリオ、
右か、なるほど、ね、
はい、はい、5番ロサリオで6番、うん、まあ、北条、 7番中谷、8番梅野と。
なるほど。
はい。
となると、まあ3、まあ、キーなのが、もうまあレフトの守備もそうですけども、3番に置くナバーロと、まあ、今は大順的には5番を打ってますけどもね、
はい、そうですね、はい、
うん、まあ、ロッソリオが帰ってくると、まあ、そこをこう彼が埋めたとして、
はい、
じゃあナバーロ、まあ、福留さんは3番いないからと、
はい
はい、福留がいないから糸井を下げてという、まあ、下げてというか3番に置くっていうことよりも、はい、まあ、今言われてました 1,2 番の固定として、まあ、3番を入れ替えると。
そうですね、はい、
うん、なるほど。やっぱこう陽花は1枚持ってるっていうのは大きいんでしょうな。
いやー、かなり大きいですね、
うん、なるほどね、
はい。
で、まあ、これ場合によったらですけども、相手により、はい、原口を先発でマスクかぶらせ、
あ、はい、
まあ、例えばですけど7回ぐらいから、まあ、梅野でもいいし岡崎でもいいんですけども、
そうですね、はい、
そしてこう入れ替えるという形なんかを、まあ、取ったとしますわな。
あ、はい
はい、そうすると原口はどこに置きますか。
もう原口はもう6番あたりでいいんじゃないですかね、ロサリオの次あたりで、
うん、
はい、
あ、じゃあ下げればいいのかな、
はい、そうですね、だんだん、はい、北条も中谷も下げていくと、
はいはい
はい、
なるほどね、
はい、
うん、まあね、いつぞやの試合で、中谷、北条、あの時は下位打線に高山かな、いた時か、
あ、はい、
うん、意外とあのメンツが揃ってて、
はい、
まあ、確かにこうバットに当たる確率は あの当時はぐっと低かったですけれども、
そうですね、はい、
うん、見てる阪神ファンのテンションは上がったっていうね、
はい、
はい、
はい、名前だけ見るとってやつですね、はい、
うん、
はい、
わかりました。で、はい、今あの、ね、一軍にいる大山、それから上田、
はい、
あと、まあ、鳥谷かな、
はい、
うん、友野さんあれですか、右左変える必要ないよと、右ピッチャー左ピッチャーによって、
はい、
多分俊介の起用であるとか、
うん、はい、
はい、もうさっきの鳥谷とかね、そういうことはあまり考えない。
そうですね、はい、あまり、うん、どちらかというと調子ですね、このバター触れてるなという、うん、はい、それを優先してまず組む、はい、
なるほど、
はい、もう次に、まあ、もう本当ど AB 両方調子良かったら、まあ、右左、
うん、
そこでまあ相手の持つ球種だったりを考えて、うん、当てはめればいいと思います、はい、
なるほど、
はい、
ということは、まあ、鳥谷ベンチ待機、まあ、まあ、いわゆる代打待機ですわな、鳥谷、
あ、そうですね、はい、
それから大山もそうですわな、
うん、はい、
うん、で、まあ、後半俊介を守備固め、まあ、中谷センターで行くんだと守備固めいらないけどもね、
そうですね、
まあ、糸井さんのとこかな、いるのはね、
そうですね、糸井福留の、はい、
はい、糸井さん意外と守備固めいりますからね。
いりますね、うん、はい。福留よりもいります。
危なっかしいよね。
危ないです。はい。
うん、いやいや、なかなかこう厚みのある打線になってるんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、はい。
あ、まあ、何度も言いますけども、やっぱこうキーマンが陽花
は、
は
い。
あと、まあ、糸原は安定すると。勝負どころに、まあ、ダイソー上田を起用して、まあ、1点取りに行くじゃないですけどもね。
そうですね、はい、
うん、いうこともやってもいいのかなと。前半戦調子の悪かった北条も駒として使えるところもやっぱ非常に大きいんでしょうな。
大きいですね、はい、やっぱ打てるショートは、うん、はい、大きいですよ、
うん、
はい、
調子いいからね今ね、なんだかんだでね、
はい、
うん、
まあ、エラーで負けたりしますけど、それを糧にしても、はい、
うん、
どんどん練習すればいいと思うんで、
はいはい、
はい、
まあ、エラーはね、結果まあ仕方ないし、まあ、これね、いろんなところで言われてますけども、正面で取るだ、 いわく両手で取るだ片手で取るだろうね。
そうですね、はい、
あ、まあ、この辺はもう多分ね、北条あたりの年齢だとやっぱりこう少年野球というか、まあ、高校も含めて、
はい、
両手の世代なんですよね。
ああ、やっぱりそうなんですね、うん、はい、
だから、まあ、それがこう抜け切らないというか、やっぱこう頭を、はい、あの反射的にパッと考えるのは安全的に行くんならやっぱり正面に回ってと、
はい、
うん、まあ、それがね、ファーストに投げる、ボールの球よりもワンテンポ遅れるんだよね、どうしてもね。
そうですね、はい、
うん、それで追いつかないっていうところがありますからね。上田も、はい、あのちょこちょこやってますよ。
そうなんですよ、本当阪神の選手ほとんどそれなんでね、はい、うん、誰かもうちょっと柔軟な守備というか、
うん、
もう坂本、巨人の坂本だったりはもうほとんど逆シングルですからね、あの三遊間の打球は、ね、はい、うん、もう次の送球のことも考えてのもう捕球体制ですから、
うん、悔しいかな、広島の田中康介も、ね、逆シングルで取るんですよ。
あ、そうですね、やっぱ上手い選手はやっぱそうですよね、
うん、
はい、
うん、だからまあどうなのかな、ファンのやじというか、あの藤浪じゃないけども、
うん、
暴力所に言われますからね
大事に行こうという気持ちがあることになるんでしょうね、ちょっと、
うん、うん、
はい、
まあ、いや、もう言えないですけどもね、まあ、うん、勝負をかけてもいい時とね、そうでもない時もあるんで、その辺をケースがケースにやったらいいかなっていう感じはしてますが、
はい、
うん、あとはあれですね、ロサリオですよね、どこまで戻ってるかと。そうです
ね、
はい、うん、まあ、これもね、まあ、スポーツ紙なんかによると、まあ、ナバーロと共闘することによってちょっとまあ本人にも刺激にもなってるし、まあ、腰の調子がうんぬんってありましたけどもね、
はい、
うん、まあ、だいぶこう良くはなっとると、
うん、
だからまあオールスター系頭から出てくるんじゃないかなと思いますけどもね。
そうですね、はい、
うん、
いや、まだ期待してるんで、うん、はい、
はいはい、だから逆にあのね、いろいろこう足でチャンスをもらってた熊谷あたりなんかがやっぱどうしてもバッティングだけだと非力なんで、
そうですね、
足でしか使えないと、まあ、もしくはこう誰もいないからショートを頼むは熊谷みたいなね、
はい、
うん、で今の阪神はどちらかといえばその守備位置、まあ、北条なんかでも今年はサードを守らせたりすることもやってますからね、
はい、
こだわりを、まあ、捨ててるというかね、ショート守らせたり、誰もいなかったらセカンドも彼できるんでね。
そうです、はい、
うん、そうすると、まあ、熊谷と上田と2枚持っておきたいのは山々ですけども、これも一軍の枠から考えると、うん、どっちか外さないといけないと思ってるんでね。
そうですね、難しいです、うん、はい、
うん、まあ、外野にしても、まあ、俊介っていうカードをやっぱりどうしても持っとかないといけないんでね、
はい、
うん、まあ、高山とかその辺がいないからはできるんですけども、彼が調子が上がってきたらまた誰を落とすんかいなと、
はい、
はい、また戻りたいところですが、うん、まあ、連戦がもし続かなければ、あ、先発ピッチャーをがっつり置くんじゃなくて、5枚目6枚目をもあの10日10日で回してね。
そうですね、はい、
その間の枠をそういう打者で使っちゃうとか、
はい、
うん、よっぽどリリーフピッチャーが疲れてれば中継ぎ抑え枠をまあ8枚っていうかね、通常より1枚増やして回すなりね、まあ、最近なんかちょっと投げるところなかったから、まあ、リリーフ待機をしたりとか、
そうですね、はい、
してましたからね。
この望月君もどう使うか、うん、はい、楽しみですね、はい、
そうね、
はい、
だいぶいろいろ期待はされてるし、本人もやっぱ球速いからね、155出るのかな、
いいですね、はい、
うん、
変化球も彼いいんで、
いいね、
楽しみです、はい、
まるまる1年上で投げれなかったのはね、信じられないですけどもね、
はい、
2年前ですよね。
いや、本当にそうです。
はい。たのがね、よく戻ってきたと思いますよ。
はい。
はい。まあ、今はもうね、並べたメンツだけ考えると、十分戦力になるんですけども、
はい。
まあ、阪神で足らないのは選手よりも首脳陣と、私は思ってますからね。はい、こればっかりもどうしようもないんでね。
はい。
まあ、広島も、そこは巨人も、まあ、外国人のピッチャーね、前半投げなかったピッチャーが出てきていますし、
そうですね、はい、
ちょっとねびっくりした横浜 DeNA のトレードがありましたから。
ああ、ありましたね。
オリックスの伊藤光がね横浜に入りましたからね。
はい、
うん、まあ、白崎がいなくなってもね、宮崎があれだけしっかりしてたら、
そうですね、
はい、使うとかないっていうことで、ね、はい、まあね、交換用意して出しましたけども、
うん、
ヤクルトも新しい外国人のピッチャーを置きと。
おお、そうなんですね。
うん、中日ぐらいかな、あまりこうメンツが変わらないのは。
まあ、そうですかね、はい。
うん、だからまあその辺はね、まあ、阪神はそのナバーロっていう、まあ、これが起爆剤に本当になればいいですけどもね、
はい、
うん、今のところはまあまあファンの評価も、まあ、成績的にもそんなにびっくりするぐらいやってるっていうことじゃなくて、まあまあやれてるやんと。
そうですね、まあまあ、はい、
いう感じだし、まあ、選球眼的にもね、くるくるバットが回ってるタイプじゃないんでね、
はい、
うん、ロサリオと対照的なんでね、
そう
で喜んでいいやら悲しんでいいやらよく分かりませんけども、うん、まあ楽しみな選手も片道でのまあ打線を組めるということで、
はい、
はい、まずは巨人の3連戦ですから。
そうですね、ここ、
はい、まあ、いつものパターンだと、ね、菅野、田口なんとかっていう感じなんですけど、田口が今ねちょっと2軍で調整してるんでね。
そうですね、はい、
うん、上がってくるとしたらこれに合わせて上がってくるはずなんでね、
はい、うん、まあまあこれ菅野は来ると思っていいですかね。
いいと思いますよ。
あ、
もちろんメッセージ
で巨人
と思いますよ。
そうですよね、うん、で巨人の気になるのがヤングマンっていう外国人のピッチャーがいて、
うん、
あれが背高いところからもうカーブだったりスライダー、はい、
うん、
めんどくさいんですよね結構。あれもこの3連戦できそうなんで、
うん、だからまあね、あれ巨人的にはあれをこう菅野と同じグループに入れちゃうと、もう一つの両手組が山口俊と、はい、まあ、それから桑原と分かるね。
あ、はい、
うん、
落ちちゃうんですねレベルが。
そうだから多分分けてると思うんですよね、
はい、ああ、はい、
うん、まあ、もちろんこう巨人も確か阪神戦が終わった後すぐに広島戦のはずなんでね。
ああ、本当ですね、
はい、ランクが落ちるピッチャーを広島戦に当てるわけには多分いかないと思うんで、
うん、はい、
うん、これだから本当はね、巨人が阪神にドカッと当てるんじゃなくて、広島戦に成績のいいピッチャーをぶつけて、
はい、
っていうことをやるぐらいでないとね、多分追っかけれないんでね。
はい。
そうだと阪神的には非常にこう助かって楽なんですけども。
はい。どうしても CS があるんで、
うん、まあ、多分そんなことは多分要せんと思いますからね。
はい。はい。
そんな感じかな。
はい。